絵面記とネヘミヤ記において描写されている神の家、また神の都としての紹介の回復。オーバービュー。絵面記とネヘミヤ記は、私たちの紹介生活の回復の旧約における予表と絵図であり、神の家と神の王国である紹介の回復には何が重要であるかを見せています。イスラエルの民は、捕囚から帰還した後、依然として気ままでした。なぜなら、彼らはバビロンで生まれ育ち、バビロンの構成を持っていたからです。エズラは神に信頼し、神と一であり、神の言葉に精通しており、また神の心、神の願い、神のエコノミーを知っている人でした。彼は神の言葉を持って民を再教育し、再構成し、彼らを神の証としました。ネーミヤは優れたリーダーであり、反対者をあざけり、軽蔑し叱責することに関して臆病ではなく、とても純粋であり、真摯的でした。彼は天然の人にの中で生きたのではなく、復活の中で生きました。彼は神の選民の間のリーダーの卓越した模範です。ローマ数字1、イスラエルの子たちの残されたもの、レブナントを、バビロンからエルサレムに回復して、宮と都を再建することが強調するのは、紹介の残されたもの、レブナントを今日の分裂と混乱から一の当初の立場に回復して、神の家また神の王国としての紹介を建造することです。A、神の民はバビロンから回復されて、一の唯一の立場に戻る必要があります。B、神の民は回復されて、予期地によって輸送されているすべてを含む霊としての計り知れない豊富なキリストを共有することに戻る必要があります。C、紹介の回復において、私たちはキリストの体、神の宮、神の家を建造しています。D、紹介の建造において、私たちは王国の生活をして、神の王国の実際の中で、命の中で王として支配しています。E、このことは、神の当初の意図を成就します。それは団体の人を得て、ご自身の形において神を表現し、神の統治権を持って神を代行するということです。ローマ数字に、主はエズラを起こして、ご自身の回復を強め、豊かにしました。A、エズラは祭司であり、学者でもあって、神の律法に精通した人でした。エズラはそのような人として必要を生み出す能力を持っていました。1、祭司は主とミングリングされ、主で浸透されている人です。エズラはこのような人でした。2、エズラは神に信頼し、神と一であり、神の言葉に精通しており、また神の心、神の願い、神のエコノミーを知っている人でした。3、エズラは絶えず主と接触することによって主と一でした。こういうわけで、彼は文字の学者ではなく、祭司の学者でした。4、エズラは何も新しいことを語りませんでした。彼はモーセがすでに語ったことを語りました。B、主の回復において私たちは多くのエズラを必要とします。彼らは祭司の教えるものであって、神と接触し、神で浸透されており、神と一であり、神で満たされており、神の言葉に精通しています。そのような人が主の回復において教えるものとなる資格があります。C、エズラはイスラエルの民を天的な真理を持って教育することによって、彼らを再構成しました。それによってイスラエルは神の証となることができました。1. イスラエルに対する神の意図は、地上において神聖によって構成された民が神の証となることでした。神の民が神の証となるために、 彼らは神の言葉で再構成されなければなりませんでした。二、民は捕囚から帰還した後、依然として気ままでした。なぜなら彼らはバビロンで生まれ育ち、バビロンの構成を持っていたからです。A、バビロンの要素は彼らの中へと作り込まれ、彼らの存在の中へと構成されていました。B、彼らは父祖の地に帰還し、イスラエルの国民となった後、再構成を必要としました。3、教えと再構成の必要があったのは、神の民を神に従っている文化、すなわち、神を表現する文化の中へともたらすためでした。そのような文化は、多くの教育を必要とします。A、エズラはこの時点においてとても有用でした。なぜなら、彼は天敵で、神聖な構成と文化の総合形を持っていたからであり、また彼を通して民は神の言葉で再構成されることができたからです。B、エズラは人々が一般的な方法で神を知るだけでなく、神が語ったことに従って神を知るように助けることができました。4、神の民を再構成するために、神の口から出る神を表現する言葉を持って彼らを教育する必要がありました。A、神の民を再構成することは彼らを教育することであり、それは彼らを神の言葉の中へと入れて、彼らを言葉で浸透させることによってです。B、神の言葉が私たちの内側で働くとき、神の霊、すなわち神ご自身は、言葉を通して自然に神の性質と神の要素、私たちの存在の中へと分与します。このようにして私たちは再構成されます。5. エズラの務めを通して、イスラエルは予表において再構成され、その結果、特別な国となりました。すなわち神へと性別され、分離され、神を表現する国となりました。A、彼らは神の思想、神の考え、神であるすべてを注入されました。このことは彼らを神の複製としました。B、このような神聖な構成によって、あらゆる人は命において、また性質において神となりました。結果として彼らは神聖な国となり、神聖な特性を表現しました。C、帰還した捕虜は個人的にも団体的にも再構成されて、神の証となりました。D、今日の主の改革において、私たちが必要とするのは、多くのエズラが純粋にする働きを行い、神聖な真理を持って神の民を教育することによって、彼らを構成し、彼らを地上における神の証、神の団体的な表現とならせることです。
ローマ数字3、ネヘミヤ記における極めて重要な点は、エルサレムの都とその城壁が都の内側の神の家の防衛と保護であったということです。A、神の家を再建することは、神が堕落した教会を回復することを予表します。エルサレムの都の城壁を再建することは、神が彼の王国を回復することを予表します。神が彼の家を建造することと、彼の王国を建造することは並行します。B、神の都は拡大され、増強され、建造された教会であり、神が彼の王国において王として支配する中心です。最終的に神のエコノミーにおいて、神の家、宮は、聖なる都、新エルサレムとなります。それは神の永遠の住まい、また神の永遠の王国の支配する中心です。C、私たちは私たちの命としてのキリストを認識し、享受するとき、神の家としての紹介を持ちます。もし私たちがさらに進んで、彼の当主権を認識するなら、家は拡大されて都、すなわち神の王国となります。D、ネヘミヤの新種性は、 今日の種の回復における正しい新種性の必要を私たちに見せています。1、モアブ人やアンモン人のリーダーたちは、ネヘミヤがイスラエルの子たちの益を求めたことについて非常に不愉快になりました。ロトの不純な増し加わりから生じたこれらの子孫は、イスラエルの子たちを憎み、軽蔑していました。2、ネヘミヤはこれらの反対者をあざけり、軽蔑し、叱責することに関して、臆病ではなく、とっても純粋であり、真摯的でした。3、神から助けを受けるのは、真摯的な人たちです。使徒パウロはネヘミヤのように、神の結びついており、この結びつきの中で神の助けを認識しました。4、ネヘミヤの真摯性は、人の振る舞いにおける美徳です。それが示しているのは、私たちの天然の性の能力、美徳が、キリストの十字架を経過し、復活の中へともたらされて、すなわち三一の神の究極的完成としての、その霊の中へともたらされて、神のエコノミーの完成において、神にとって有用にならなければならないということです。5、ネヘミヤは天然の人の中で生きたのではなく、復活の中で生きました。彼は神の民の間でリーダーがどのようであるべきかの模範でした。彼は真摯的でしたが、彼の真摯性は他の特徴を伴っていました。A、ネヘミヤは神の関係において神を愛し、また地上での神の権益を愛する人でした。その権益は聖なる地、キリストを表彰する聖なる宮、教会を表彰する聖なる都、神の王国を表彰するを含んでいます。B、ネヘミヤは神を愛する人として、交わりの中で神に祈り、神と接触しました。ネヘミヤは城壁の再建のために、神の言葉の上に立ち、神の言葉に従って祈りました。C、ネヘミヤは神に信頼し、さらには神と一致になりました。結果として彼は神の代理となりました。D、ネヘミヤは民との関係において完全に自己がなく、自己の追求や自己の権益がありませんでした。彼は常に進んで民のために、また国のために自分が持っていたものを犠牲にしました。E、聖なる都の大きく高い城壁は、私たちが神へと分離され、神の権益を保護し、神を表現するためです。1、都の城壁の機能は、都を神以外のすべてのものから神へと分離し、性別し、こうして都を聖なる都とすることです。A、聖なる都である新エルサレムの城壁は、壁翼で築かれており、都の城壁の土台は、あらゆる宝石で飾られています。1、私たちはキリストにある尊い石として、神聖な命において成長することによって作り変えられて宝石となります。2、宝石は作り変えを示します。私たちは作り変えられれば作り変えられるほど、ますます分離されます。B、その霊の作り変える働きが神聖な命の中で進行しているとき、私たちは作り変えられた宝石は、共に建造されて、一つの完全な城壁とその土台になります。2、都の城壁の機能は、神の神聖な抱負の地上における権益と、キリストの終局の成就を保護するためです。私たちはこのような保護のために、御言葉から純粋な真理を解き放たなければなりません。3、都の城壁の機能は、神を表現することです。神の外観は壁翼のようであり、壁翼の城壁が表彰するのは、都全体が永遠における神の団体的な表現として、神の外観を帯びているということです。
引用聖句。
第一日、申命記12章5節。エホバあなた方の神が選んだ場所、すなわち彼の住まいへ行かなければならない。11節。エホバあなた方の神が皆を住まわせるために選ばれた場所へ持って行かなければならない。それはあなた方の全焼の捧げ物と犠牲、 あなた方の十分の一と手の挙げる捧げ物、あなた方がエホバに請願するすべてのえりすぐりの請願である。十二節、あなた方はエホバ、あなた方の神の御前で喜び楽しまなければならない。
第2日、エズラ一章二節、ペルシャの王クロスはこう言う。エホバ、天の神は、地のすべての王国を私に賜った。彼は私に、ユダにあるエルサレムで、彼に家を建てるよう命じられた。三節、あなた方のうちすべて彼の民は誰でも、彼の神が彼と共におられるように、その者はユダにあるエルサレムに登って行き、エホバイスラエルの神の家を建てるようにせよ。彼はエルサレムにおられる神である。ローマ14章17節。なぜなら神の王国は食べ飲みすることではなく、義と平和と聖霊の中の喜びとであるからです。
第3日、エズラ7章6節。このエズラはバビロンから登ってきた。彼はエホバイスラエルの神が与えられたモーセの律法に精通した学者であった。エホバ、彼の神の御手が彼の上にあったので、王は彼のすべての願いを叶えた。七節、イスラエルの子たちのある者たち、祭司、またレビ人と歌う者と、門営と宮のしもべのある者たちも、エルサレムに登ってきた。
第四日、ネヘミヤ八章一節、すべての民は一人のように共に集まった。二節、祭司エズラは会衆の前に律法を持ってきた。三節、彼はそれを朗読した。すべての民の耳は律法の書に傾けられた。七節、そしてレビ人は民が律法を理解するのを助けた。八節、彼らは神の律法の書を読み解釈して、そのより深い意義を解き明かしたので、民はその読んだことを理解した。コロサイ三章十六節、知恵を尽くして、キリストの言葉をあなた方のうちに豊かに住まわせ、詩と詩歌と霊の歌とをもって互いに教え戒め合い、恵みをもって心から神に向かって歌いなさい。
第五日目、ネヘミヤ十三章三十節、こうして私は彼らをすべての外国の者から清めた。そして祭司たちとレビ人に職務を定めて、それぞれの仕事に就かせた。詩編46編4節。一つの川がある。その流れは神の都、糸高き方の幕屋である聖なる場所を喜ばせる。5節。神が都の真ん中におられるので、都は揺らぐことはない。啓示録五章十節、彼らを私たちの神のために王国とし、祭司とされたからです。そして彼らは地上で王として支配します。
第6日、ネヘミヤ二章二十節、天の神ご自身が私たちを繁栄させてくださるのだ。それゆえ、彼のしもべである私たちは起き上がって立てるのである。使徒行伝26章22節、こういうわけで、私は神から助けを得て、今日に至るまで立ち、小さなものにも大きなものにも証をしてきました。そして、預言者たちとモーセが起こるはずであると言ったこと以外には何も言いませんでした。
経験1、神の王国の文化で構成されるために、回復訳聖書とライフスタディを読む。祭司は一日中、主とミングリングされ、主で浸透され、主を常食とし、主を呼吸している人です。彼が語ることは何であれ、まさに主ご自身です。主の回復の中で教える者たちは、まさにこのようでなければなりません。エズラはこのような人でした。彼は断食を布告し、そして断食しました。彼は絶えず主と接触することによって主と一でした。彼は文字の学者ではなく祭司の学者でした。彼は主に信頼しました。このような人が主の回復において教えるものとなる資格があります。単なる知識は建造しません。それは殺します。建造するのは祭司の教えるものです。 このような人が数の増加をもって回復を強め、キリストの豊富な経験をもってそれを豊かにすることができます。主を賛美します。そのようなエズラたちがいます。私は主がさらに多くのエズラたち、すなわち神と一であり、神で浸透され、神で満たされ、神の働きに精通しているものをもたらそうとしておられると完全に確信しています。これらの人が捕囚から戻ってくる多くの人をもたらし、さらに多くのキリストの抱負を主の回復の中へともたらすのにふさわしい人です。神の民を再構成するために、神の口から出る、神を表現する言葉を持って、彼らを教育する必要があります。これが意味するのは、神の民を再構成することが、彼らを教育することであり、それは彼らを神の御言葉の中へと入れて、彼らを御言葉で浸透させることによってであるということです。イスラエル人は少なくとも400年エジプトにいました。この間彼らはエジプト人の学習によって構成されていたに違いありません。次に彼らは70年間バビロンに連れて行かれました。ゼルバベル、エズラ、ネヘミヤは皆バビロン人の間に生まれ育てられました。イスラエルの民はバビロンから帰還した後、カナン人と混合しました。こうしてイスラエル人はエジプト人、バビロン人、カナン人の文化で構成されました。それにもかかわらず、彼らを帰還して神の証となったのです。しかしエジプト人、バビロン人、カナン人の文化で構成された人々が、どのようにして神の証、神、人の表現となることができたのでしょうか。そのような人々は神人ではありませんでした。彼らはどのようにして神を表現することができたのでしょうか。神の証、神の表現となるために、彼らは神の御言葉の中で再教育される必要がありました。中高生編。あなたは日本で生まれ、日本の文化の中で教育され、成長してきましたので、内側が日本の文化で構成されています。中国人であれば中国の文化で、韓国人であれば韓国の文化で、アフリカ人であればアフリカの文化で構成されています。しかしあなたは主を信じてバプテスマされ、神の王国に引っ越しました。今あなたは神の王国の神を表現する文化で再興される必要があります。それはあなたが神の祝福に預かるためであり、将来あなたが資格づけられた良い奉仕者になるためです。神の王国の文化で再興されるために、次の3つのことを実行してください。1、聖書の回復訳ウィズフットノートを読む。聖書の翻訳は、言語への十分な把握だけではなく、神聖な御言葉における神聖な啓示の正しい理解に基づいています。歴代生徒たちが持った神聖な啓示の理解は、彼らの受けた光に基づいており、この理解は着実に前進してきました。この翻訳とフットノートは、この理解の集大成に基づいています。ですから、この訳と付随するフットノートは、あらゆる場所の生徒たちが過去2000年に到達した神聖な啓示の結晶と読んでもよいでしょう。英語の回復訳の序文。2、聖書のライフスタディを読む。回復訳聖書のフットノートとライフスタディは聖書を置き換えるものではなく、聖書の金の鉱脈を見出すための最も良い助けです。あなたが自分だけで聖書を読んでも鉱脈訳を見出すことは極めて困難です。若い時から回復訳聖書ウィズフットノートとライフスタディの助けによって神の王国の文化で再構成されることができますように。3、朝ごとの食物を祈り読みし、研究し、暗唱し、予言し、語り出す祈研暗語 PSRP。
経験に、神は臆病な人を助けることができない。神が助けるのは神主的な人である。モアブ人やアンモン人のリーダーたちは、ネヘミヤがイスラエルの子たちの益を求めたことについて非常に不愉快になりました。モアブ人とアンモン人は ロトから生まれた子の子孫であり、イスラエルの子たちを憎み、軽蔑していました。20節のネヘミヤの答えは、ネヘミヤがとても神主的であったことを示しています。彼は確かに臆病ではありませんでした。臆病な者は誰でも神のしもべになることはできません。ネヘミヤは神に信頼し、彼らの恥ずかしめを彼ら自身に返してくださるようにと祈りました。こうしてユダヤ人は城壁を建てました。城壁は皆連なって、その高さの半分に達しました。それは彼らに働く心があったからです。今日私たちは、あざけられ、蔑まれても、謙造する心を持ち、神主的になるべきです。とても実際的な意味で、神は自分自身を助ける者を助けられるのです。もしあなたが自分自身を助けないなら、神はあなたを助けないでしょう。歴史によれば、神は臆病な者を助けません。神から助けを受けてきたのは、神主的な人たちです。ネヘミヤは、天然の人の中で生きたのではなく、復活の中で生きた人でした。彼は神主的でしたが、彼の神主性は他の特徴を伴っていました。ネヘミヤは神との関係において神を愛し、また地上での神の権益を愛する人でした。その権益は聖なる地、キリストを象徴する聖なる宮、教会を象徴する聖なる都、神の王国を象徴するを含んでいます。ネヘミヤは神を愛する人として交わりの中で神に祈り、神と接触しました。さらにネヘミヤは神に信頼し、さらには神と一になりました。結果として彼は神の代理となりました。ネヘミヤは民との関係において完全に自己がありませんでした。彼には自己の追求や自己の権益がありませんでした。彼は常に進んで民のために、また国のために自分が持っていたものを犠牲にしました。在職青年編。今日あなたはあざけられ、蔑まれても、謙造する心を持ち、神主的になるべきです。とても実際的な意味で、神は自分自身を助ける者を助けられるのです。もしあなたが自分自身を助けないなら、神はあなたを助けないでしょう。歴史によれば、神は臆病な者を助けません。神から助けを受けてきたのは神主的な人たちです。ネヘミヤ2章18節。そして私の神の御手が私の上で素晴らしかったことについて、また王が私に語った言葉について、私は彼らに告げた。そこで彼らは起き上がって立てようと言った。彼らはこの良い仕事のために彼らの手を強めた。19節。ところがホロニ人、サンバラテと、しもべであるアンモン人、トビアと、アラビア人、ガシムはこれを聞いて、私たちをあざけり、私たちを侮っていった。あなた方が行うこのことは何だ？あなた方は王に反逆しようとするのか？20節。私は彼らに答えていった。天の神ご自身が私たちを繁栄させてくださるのだ。それゆえ、彼のしもべである私たちは起き上がって立てるのである。しかし、あなた方にはエルサレムで何の分け前も権利も記念もない。18節でネヘミヤは、イスラエルの民を助けて、良い仕事のための彼らの手を強めました。ところが19節で、サンバラテたちは彼らを侮って語り、彼らを恐れさせようとしました。その時、ネヘミヤは20節で、神主的に主のために立ち上がり、力強く彼らに反論し、逆に彼らを侮りました。ここであなたは、ネヘミヤの神主性を学ぶ必要があります。キリストに反対する日本の文化の中で、在職青年であるあなたは、会社の上司から信仰に対する攻撃を受けるかもしれません。このような反対は、実はサタンから来ています。 このような時、あなたは決して臆病になってはいけません。そうではなく、信仰によって神の言葉をとって、敵に対して、私はキリストの体の主体であり、ここでキリストの体を建造している。サタンよ、お前とお前の軍勢はキリストと商会に勝つことはできない。お前がこのことを一番よく知っているはずだ。私は商会生活の中で主と共に前進する。お前はお前の住処、十字架に帰れ。そしてお前の永遠の住処は火の池であると宣言してください。ダニエル11章32節。しかし、自分の神を知る者たちは力を示してことを行います。